い、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
はい、さっちゃんです。今回もよろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。ここからはもう一人、来てもらっております。お願いします。
マリュウです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、マリュウさんにも入ってもらって、引き続きですね、まあ、この前の回が一回あったんですけど、僕もて読者仲間による室町ブライネタバレ感想会の、2つ目に行きたいと思います。で、ちょっと、前の回で、さっちゃんさんとケンス君に感想を話してもらったんですけど、ちょっとその部分は、丸さんは、ちょっと一番最後の方ぐらいしか聞けてなかったと思うので、ちょっとですね、感想、あんま噛むんないような気がするんですけど、重複して丸さんが話される部分も、もしかしたらあるかもしれないんで、ちょっとその点はご了承くださいっていう、ちょっと断りを入れた上で、では、丸さんの感想をお願いします。
はい、いろいろ前段の言い訳をありがとうございます。はい。そうですね、このね室町ブライ、うん、なんかこう入江監督の作品群の中でまあかなり変わったフィルモグラフィーであることはまあ変わらないと思うんですけれども、まずその一発目に多分どなたもおっしゃってない感想なんですけど、本当に私が、うん、これね、私先行上映のIMAX 先行上映の期間に見に行きたかったんですけれども、うん、ちょっと見ることができなくて、本当に普通のいわゆる一般公開の以降に、うん、まあ一応 IMAX で見てきたっていう、しかもまだ1回しか見てないっていう前提なんですけれども、うんうん、その時見て思ったのが、なので、それまでにその見てる人のまあなんていうんですかね、文字、まあ、X とかの文字、SNS 上の文字だったりとか、まあ、今参加いただいているような、うん、直接知ってる方の、まあ感想とか、まあ、そういったものも見た上で、まあ、遅ればせながら見たんですけれども、
はい、
私が思った感想って、
うん、
何でしょうね、全然すごいって思わなかったんですよ。
うんうんうん、
それが逆にすごいんじゃないかっていうことを話したいっていうことなんですね。
複雑な感じですか、
難しいな、うん、
そう
まだ分かってないです。
そうですよね。いやでも本当になんかすごそうだっていうのはなんかこうなんとなくの雰囲気で分かってたんですね、うん、だけどその私が本当にまあ、池袋のねグランドシネマサンシャイン池袋の IMAX のスクリーンで見たんですけれども、うん、まあ、一番いい環境で見たと、多分ね東京っていうか関東にいればそこが一番多分、
うんう
ん、いい環境だとは自負してるんですけれども、うん、それでも何て言うんですかね、逆にすごいって思わなかったっていうのが一番の感想なんですよ、
うん、
っていうのがそれぐらいなんて言ったらいいのかな、うまくできてたってことだと思うんですね。
あ、
その、うん、その何も違和感がなく単純にそのえ、うん、映画の一つの作品として存分に楽しんで、その何がすごいとか、まあ、アクションがすごいとか盾がすごいとか、もちろんそういうのもあるんだと思うんですけど、うん、なんかね、映画感想の YouTube っていっぱいそのいろんな方が発信ね、そのプロの方からアマの方から全然違う分野の方から私たちみたいな素人でもこういうふうに発信をができる今時代なので、いろんなものが上がってるのはこうサムネイルみたいな感じで見てたんですけれども、なんか私はそのすごいとかそういうこと ことは全く感じなくて、逆にそのすごいって感じないことがすごいんじゃないかっていうのが感想なんですよ。何も
それはもう聞いた。
全然すまない名前に。
でもそれってすごくないですかっていう、これ分かりません、このすごいって感じないすごさっていうか、うん、
結構だからそれは、うん、あの入江監督を長年応援してきたというか、あの、うん、結構このね僕らその、うん、同じメルマガ読者仲間ならではの視点なのかもしれないですね、
それ。いや本当に、
うんうん
うん、なんかこう例えばそのルローニケンシンのシリーズとかって、もうなんか取り立ててアクションがすごいみたいな感想って出るじゃないですか、
うんうん、
だけど もちろん素晴らしいそのアクションもあるしあるんですけど、なんかそこを取り立てるっていうことではない凄さがあるっていうことが言いたいってことなんですよね、うん、なんかそのアクションだけがすごいってならないところが逆にすごいんじゃないかっていうことなんです。
あ、
うん
うん、あ、特筆すべき1点だけじゃ、
そう、あ、そうですそうです、ケンス君ありがとう。うん、だからなんかすごいすごいみたいな言ってるけど、なんかなんていうのかな、すごいすごい、なんていうのかな、本当に そういう感じの作品で、まあ、まずその無頼っていう言葉が私すごい好きなんですよ、
うん、
うん、まあなんか無頼っていうとどうしてもこう男性に寄ったこうイメージがあるんですけど、なんか女でもやっぱりその無頼っていうものには憧れっていうのは漠然と昔から あるんですね。でそれをまあその大泉洋が体現するっていうところもすごく興味はあったんですけれども、まずその室町時代が私そう好きなんですよ。だから歴史の中でその一番好きな、そのなんていうかな、ピンポイントで好きなこう歴史上のその人物だったりピンポイントってなると、私足利尊氏とその弟の物語っていうのがすごい好きなんですね。子供向けのその漫画仕立ての本って今でもあるのかな、私とかの時代だ、ありますよね、うん、あそこで私がすごくその興味を持って、まあ、親が買い与えてくれたのか自分が買ったのかも覚えてないんですけど、うん、その足利尊氏と弟と、まあ、その家臣みたいなそのパートの、うん、一冊があって、それがものすごい記憶にあるんですよ。なので、うん、その戦国時代とかね平安時代とかいろいろあるんですけど、私がそのどの時代が好きですかって言われたら、もう室町のその足利の時代が好きっていうのがある人だったので、その室町っていうことと、まあ、無頼っていうもの、まあ、今回描かれてるのは、まあ、義政の聖帝の時代のことなので尊氏の時代とは違うんですけど、そのこんなに今まで映画で室町っていう時代が描かれてなかったのかっていうのが、
あ、
まあね、入江監督もとか、まあ、イベントとかでもおっしゃってましたけど、本当に今までない時代を描くっていう、うんうん、のにちょっとびっくりしたぐらいで、密かにその室町が私の中ではすごい メジャーなものだったのでね、自分の中で、うんうん、で本当に室町っていうものと無頼っていうもののそのどっちも好きなものがミックスされていて、さらにそれを撮った人が入江優だっていう、本当に好きなもの尽くしなんですけど、まあそれを置いておいても、さっき言ったようにすごいっていう何かがこうアクションが良かったよねみたいな軽いノリにはならないぐらい充実していたっていうのが逆にすごいんじゃないかっていう意味の話でしたっていうことで、前段がすごく長くなったんですけど、うん、で今回多分室町無頼の中でいろんなその語られる角度があると思うんですけど、うん、まあ、その中に音楽っていうのがまあ、あると思うんですね、
うん、
で私まあその最初に映ったその何て言うんですかね、そのこういう今状態ですよっていうのがバンって示されて、まあ、本当に死体の山が もう過剰なぐらいの期待の山積みのまあ本当に多分ここに今いらっしゃるあのお三人さんだったらもう入江監督やってんなっていう中の一つに挙げてもいいぐらいの本当に獅子類々ってこういうことを可視化したのかっていうぐらいの本当にもう見事な美術というかあの多分入江監督に聞けば多分そういう裏話もいっぱいあるんだと思うんですけども、まあ、そういうものから始まって、まあ、劇版っていうのがまあ使われる映画と使われない逆に使われない映画があると思うんですけど、まあ、今回はこう存分にあの音楽が使われている作品だったんですけど、まあ、やっぱり注目すべきシーンはその序盤の、まあ、今こういった世界観ですよ今こういう状態なんですよっていうのを描く中で餓死でこう死にかけの親子のシーンがあったじゃないですか、
うん、
でそれと、まあ、兵衛が触れ合うシーン触れ合うシーンっていうのがあるんですけどそこで流れた音楽が、まあ、本来その何て言うんですか目の前に見てる今言ったようなね餓死仕掛けてる人に、まあ、施しを与えるっていうそういうシーンに全くそぐわない音楽が、まあ、流れるわけですね、
うん、
でその時点で、まあ、私はこういう感じでいきますよっていうのをはい受け取りましたっていう本当にあそこが一番のそのポイントだったんじゃないかなっていう、まあ、それ多分そのシーンの前からもいわゆるその皆さんがおっしゃってるようなこう西部劇だったりそのマカロニウエスタン的なものを感じ取る方はいらっしゃったと思いますけど私は それがまあマカロニウエスタンだとかそういうことが言いたいんじゃなくて、うん、なんかやっぱりあのシーンに対してあの音楽をつけてくるっていうことで私たちはこういう感じでいきますっていうのをすごい感じたっていうことだったので、うん、まあなんていうんですかね人によってはそういうシーンにこれはちょっと違和感がみたいなことがもしかしたらあるのかもしれないんですけど私はあそこのシーンにあの音楽を当ててくることでしっかりと分かりました受け取りましたよっていうふうにこうすんなりこうなん腹落ちしたっていう、まあ、それがすごく心地よかったなっていうだからその後のいろんなところで流れる本来だったらありえないような音楽も全部こう受け止められたっていうことで本当にこういわゆるくさびを打ったシーンかなっていうふうに思っています、うん
うん、
であとあんまり語られてないかもしれないんですけど鳳凰寺ですね、うんうん、松本若菜さん演じる鳳凰寺っていう、まあ、女性のキャラクターがいるんですけどまずこの松本若菜さんがその入江監督のこの時代劇の、まあ、いわゆるそのヒロイン的な役どころですっていうのを、うんまあ、どっかの時点でまあ知ることになるじゃないですか。で、うん、私って基本的にドラマとかってほぼ見ないんですけどなんかなんですかねこう勝手にこう LINE のこうトピックとかで流れてくるたまたま見つけた情報でその気になったやつだとそれきっかけで見るみたいな奇跡的なことがあるんですよ。で、うん、それがまさにこの松本若菜さんが主人公の、西園寺さんは家事をしないっていう2クールぐらい前ですかね去年の2024年の、うん、後半で、あった連ドラでその松本若菜さんが主演のものがあったんですけれども、
うん、
それがすごく面白かったんですよ。で、うん、確かこの作この、西園寺さんは家事をしないっていうドラマは何かの賞を多分もらわれてたんですね。ごめんなさい、ちょっと私があんまりドラマを追いかけてないんですけれども、うん、その2024年の中の
ギャラクシー賞かなんかかな、
うん、いやギャラクシー賞ではなかったと思うんですけどなんかそういう ドラマの中でなんか選ばれる賞でこれが輝いてたんですよ、うん、もしかしたらその賞かもしれないんですけど、まあ、それぐらい関心が薄い私でもなぜか引っかかってみて本当にものすごく面白くてもう毎週リアルタイムで見たり、まあ、 リアルタイムで見ることができないときは TVer で見たりっていうことで、もう全話通しで見た久々のドラマだったっていうぐらいのドラマだったんですね、うん、でその後に、この室町ぐらいの、まあ、ヒロイン的な存在で松本若菜さんが出るっていうことで、ものすごく変な話主演の大泉洋さんよりも松本若菜さんが出るっていう方が注目して望んだぐらいの存在だったんですね、
うん、
でまあ、入江監督もおっしゃってましたけど、まあ、その法王寺、その松本若菜さんが演じた法王寺っていうキャラクター自体にも、まあ、いろんな過去があって描こうと思えば描けるけど、まあ、その物語の配分上ちょっとまあそこは描ききることはできなかったっていうことなんですね。だけれども全然その十分にその彼女の佇まいだったり、彼女が喋るセリフだったり、彼女の周りにいる人の人間関係である程度こう推察できるようにちゃんと目配りがされていて、まあ、そんな中で、まあ、法王寺はその主人公である兵衛の、大泉洋を演じる、あれ主人公兵衛の名字って何でしたっけ、
蓮田
蓮田兵衛の、うん、まあ一応その何て言うんですかね、まあどういう言い方が一番適切なのか分かりませんけれども、
相関図では恋仲ってなってますね、
まあ、ありがとうございます、うんはい、うん、恋仲、この時点では恋仲っていう前提で、うん、松本若菜さんと、まあ、大泉洋さんがっていう関係性の中で、その大泉洋を演じる、まあ、蓮田兵衛を追いかけて、まあ、ある人が訪ねてくるじゃないですか、
うん、
でその時に、まあ、兵衛自体は隠れていて、まあ、その法王寺がその人と相対して、まあ、その人をまあ撃退するというかね、追っ払うっていうシーンがあるんですけどまあそこが初めて法王寺が多分出てきた、この室町ぶらいで登場してきたシーンかなって記憶してるんですけど、その時の法王寺のコスチュームですよね、
うん、
衣装が、
うん、
お腹が半分ぐらい出てる、
うん、
あれは何の、どういう時に着る衣装なんですかね、
うん、
なんか白い上下の上もお腹が出るぐらい短いし、多分下のその、いわゆるパンツスタイルのものもある程度丈が短かったかな、まあ、とにかくそのお腹が半分ぐらい出てるっていうデザインのものを着てたんですよ。で松本若菜さん自体はものすごくその華奢でスレンダーな方なんですよね、イメージ的に、
うん、
でまあ普通の現代劇だともちろんその全身が隠れている服を着てらっしゃった上で、まあ、松本若菜さんはまあ、スレンダーなイメージっていうのがあると思うんですけど、今言ったようにこの最初に出てきた時のシーンってそのお腹がおへそが出てる半分、お腹が半分ぐらい出てるっていう衣装で出てこられたんですね、
うん、
でそのスレンダーなんだけれどもお腹がなんていうんですかね、結構ぽっちゃりしたお腹だったんですよね、
うん、
なんか私
が、うん、松本岡さんそこが気を使ったってどっかでインタビューに答えてましたね、うん、鍛えすぎて腹筋が見えるようにでは違うだろうっていうので、
う
ん
う
ん、
そうそう
絞ったけど、
うん、
ちょっとそういうなんだろうね、うん、その筋肉質じゃなく見えるように努力したっておっしゃってましたね、
うん、いやでもまさにそれが私は好感を持てるというか、あれでなんか見た目通りのめっちゃこのくびれがうんぬんっていう肉付きだったら、うん、なんかすごいなんていうのかな、絵空事っていうか、その兵衛がそのなんていうのかな、そういう室町でこう、その男性性がこうなんていうのかな、そういう人のこう安らぎみたいな存在でもあるじゃないですか、女の人って、まあ、もちろん女の人にとっても男の人を安らぎっていう風な存在にはなってると思うんですけど、そういう中ですごいこうシェイプされた体型よりは 本当に今さっちゃんさんが言ってくれたように、その気をつけたっていうのはものすごい意味があると思うんですよ。私あの本当にあの松本若菜さんのあのお腹の肉付きが全てだと思ってるんです、うん、でも本当そういうもんじゃないかなと思うんですよ。男の人と、まあ、その男と女っていうのが今ちょっと適切かは分かりませんけれども、やっぱりその、うん、なんか私が思い描くものとその感覚とすごいリンクするものがあって、うん、その見た目とかではなくて、やっぱりその人間的な普通の人間的な体型っていうんでしょうか、なんかそういうものが体現されていて、なぜその法王寺にその蓮田兵衛であったり、昔であればその骨川道賢でしたっけ、堤、
うん、
はい、さんが演じたがその法王子を寵愛するのかっていうのがもう納得いくんですよ、彼女のそのお腹一発で、
うん、
うん、これはもしかしたらちょっとあの私だけの感覚かもしれないんですけど、あの松本若菜のあのお腹の肉付きはもう100点なんですよね。女から見ても、うん、女が見てもあの人だったら本当にこう彼女の腰に抱きついてこう甘えたいって思わせるような、うん、ものだったと思うんですね、うん、でその本当に松本若菜さん の, あの見た目と、うん、何でしょうね、あれだったらなんかもうちょっと若い時からもうちょっとこう売れててもいいかなって思うんですけど、多分彼女的には本当にまさに今この今の年齢になってこう主役を張ってっていうのがこうなんていうんだろう、どんどん来てるあの俳優さんかなっていうふうに思ってるんですけど、すごく、うん、その辺がだから今さっちゃんさんがねおっしゃったようにそういうところにすごく気を使ったっていうのもやっぱりそういうのを経ての、まあ、俳優なのですごく分かってらっしゃるのかなと思ったんですけど、非常にその法王寺のそのキャラクターとしてのその内面だけじゃなくてその外見についてもすごい説得力があったなと思うんですよ。だからその後に彼女がその啖呵を切るっていうか、うん、その蓮田兵衛をあのかくまってあの敵を追い払うっていうところも非常に説得力があったと思います。ただのその見た目が綺麗なだけなそういう女性像っていうのであればやっぱり、うん、私だったらすごく冷めてたと思うんですけど、その後の、まあ、いわゆるジョージの後の、シーンっていうのも描かれてると思うんですけど、そこでまた法王子だけがこううんとカットがあってこう、うん、兵衛が多分膝っていうかなんていうのかな、法王子はあの起き上がってるけど兵衛は、法王子の膝枕みたいな状態のシーンがあって、そこで、法王子だけのカットがあってこう髪がねなびくっていうシーンがあるんですよ。だからそういうところもさっき私が言ったシーンからの流れだと本当にこうスムーズに入ってくるんですよね。でそこでこう兵衛と法王寺のその関係性だったりとかがすごくこうしっくりくる。だからこう直接的なこのジョージを描かなくてもちゃんとその男女の機微みたいなのがあの伝わってくるあのシーンだったっていうのが本当にもうあの松本若菜のお腹の肉付きもあっぱれっていう感じでした。これはさすがにあの先にお話しされた方は多分お話されてないかなと思うんですけど、本当に素晴らしかったです、うん、であと、あとですねそのキャストで言えば、中村葵のもう適材適所感これがもう本当に素晴らしかったと思いません？あのまあ、足利義政なんですけどね役どころは多分劇中ではこの人が足利義政ですっていうのも多分テロップも出なければ 多分その家臣が呼びかけることもなかったですけれども、うん、まあ明らかにこの今の時代のまあトップの人よっていうのはまあ分かるような写し方で、まあ役どころ的には足利義政だったと思うんですけど、もう本当にその庶民のこと、庶民を一切見ることもないっていう完璧なその武士がトップに立つ世代じゃない最後の世代じゃないですか。その室町時代ってその貴族からこう武士の世界に流れていく最後の世界なので、その武士っていう足利っていう名前はそのもちろんその武力的な行使も、ね、高氏がこう天下を取った時にはあるけど、やっぱりそこから何代目って つないでいくと、ああい こう貴族的な感じのこうなんていうんですかね、こう緩い感じになっていくっていうのは多分ね、徳川でも多分いろんなところでそういうことになっていくとは思うんですけど、すごくその本当に出演シーンは少ないんですけれども、もう彼がそれをもう本当にこの世界観というか、なぜこんなに民衆が苦しんでるのかっていうのが何の説明もなくても彼のその演じるいるだけでそこがちゃんと伝わるっていうところがすごくって、本当にあのね、あの西蔵役の長尾謙杜君も引っ張ってきたプロデューサーもすごいと思うんですけど、私は中村葵をあれにキャスティングした人があの3番目ぐらいにすごいなと思ってます、うん、っていうぐらいやっぱりそのこの世界観を描くのに、ああいうその時の為政者でそのポンコツっていうか、その全くその世間とずれてますっていうのって結構難しいと思うんですよね、
うん、
こう描き方によってはすごく わざとらしかったり過剰にってなるところが本当に、うん、もう何一部のこう疑いもなく全部受け止められるこの線っていうかね、本当に松本若菜さんしかり、もう中村葵さんしかり、もう本当に主要キャスト以外のキャストについても素晴らしかったなっていうのがすごく印象に残っています、うん、でまあちょっとね語らないといけないのが、まあ、一期のシーンだと思うんですけど、まあ、これは多分いろんな方が話をされてると思うので、私やっぱりここで一番思ったのはやっぱり衣装ですね。一期のシーンですごいなと思ったのが、その敵味方がその分かりやすいから、これってなんか映画用なのかなと思ったんでしょ、見てる間って。だけど実際その敵か味方が分からないって、そのもしかしたら味方を切り殺すことにもなっちゃうので、これって本当にそうだったんだろうなって途中からまあ思ったんですね。だから どこまでその、時代交渉だったり映画のため その演出だったりっていうのは分かりませんけれども、その単純に映画を見ている観客としても本当に非常にその衣装がはっきりと分かるので、大勢側とこっちの一騎側っていうのが分かるので、あんだけの無造の中で非常に分かりやすかったっていうのも本当にまあ監督の差配もあるんでしょうけれども、本当に映画って総合、うん、まあ、芸術だし、いろんな部門の人の力で成り立ってるんだなっていうのを、まあ、この作品でより感じたっていうのがありました。だから一騎シーンのそのうーんと見てる目に映ってる部分以外のところの、うん、ところにこうなんか思いを馳せるみたいな、それはまあ見終わった後だと思いますけどね、見てる時は単純にすごいなと思いながら見てたと思うんですけど、本当にあれってすごくないっていうのが今でも思いますね。ちょっとねまた見に行かないとなとは思うんですけれども、うん、一期のシーンはやっぱり、うん、衣装とか、まあ、いろんな細かいところが素晴らしかったなっていうふうに思います、うん、であと、まあ、ちょっと細かいところになるんですけれども、ちょっと言っておきたいのがかんざしですね。 あの何回もそのかんざしをこうピンポイントで映すじゃないですか、うん、まあね、その入江さんやってんなっていう中の一個に入るかもしれませんけど、やっぱりあのかんざしっていうのはすごいその意味のあるそのアイテムだったし、別にそれはその見てるその観客をなんていうんですかね、バカにして何回も映してるんじゃなくて、ちゃんとこう意味があるのでちゃんとピックアップして映してますっていうアイテムになっていたし、私はあのそのかんざしを刺した、まあ水沢慎吾さん、演じる、役名って何でしたっけ、水沢さんの。
デンスケ。
あ、デンスケね、ありがとうございます、うん、あのそうそうそうそう、デンスケとクランド、ね、デンスケですね、うん、そのデンスケの娘役の、うん、川床飛鳥さんが演じた、まあ、娘さんが指してるかんざしなんですけど、
うん、
もう非常にあの親子の、うん、あんまりその種では描かれないですけど、やっぱりその最後までね、そのデンスケがそのね、本当に何ですか、あのね、うん、その主要メンバーとして最後こうあの歩いてくるっていう一人なんですけど、その人の、まあ、娘っていうところ役どころもあって、すごいそのかんざしっていうものが意味があるし、その彼女がいなかったとしてもそのかんざしが映るだけで、その何て言うんですかね、映ってるもの以外にこう感じ取れるものっていうのがすごくあって、その何回も出すっていう意味があるし、ここで映ったら最高じゃんっていうところでも、まあ映してくれるっていう、そこはあの観客へのサービスだったかなとは思うんですけど、非常にあのかんざしの使い方、まあ他にもそういうこれっていらないけどものすごいクローズアップして映すよねみたいなのもあったと思うんですけど、まあその中でも私はやっぱりかんざしがすごくあの残ってますし、その川床飛鳥さんを改めてあの調べてみたら、あのガリレオシリーズの沈黙のパレードの結構キーになる役を、私あれちゃんと映画館でスクリーンで見てるんですけど、その時にはこの川床飛鳥さんっていうふうに認識はしてなかったけど、あの娘さんのや、あの少女の役をやった方だったんだっていうのも今作を見てちょっと認識したので、うん、そういった意味でもまたあの新しいあの俳優との出会いっていうのがあったので、すごくあの良かったなと思います、
うん、
でそのまあ僕もての関連のイベントでね、この室町ぶらいの、まあ、入江さんだったりその キャストの一部の方があの来てくださったイベントに私も参加して、その水沢さん、そのお父さん役のデンスケの水沢さんがいらっしゃったので、そのまあ川床飛鳥さんとのシーンのことについてちょっとあの質問というかね、お話しできる機会があって、うん、たんですけど、やっぱ川徳さんいいですよねっていう、まあ、話をしたら、まあ、本当に、ね、彼女の父親役なんてみたいな感じであの水沢さんは謙遜されてましたけど、いや本当にすごく良かったなって、うん、思うので、まあ、水沢さんも、まあ、川徳さんもあの、ね、出演作があればあの見たいなっていう思う方になりました、うん、であともう一個私がすごいなと思ったのが、あのその一期のシーンの、まあ、終盤ぐらいで、まあ、役者さんとしては、まあ、ハンニャさんっていう、まあ、ラッパーの方が、まあ、入江組と言ってもいいと思うんですけど、ハンニャさんが今回も ある役で出てらっしゃってて、その一期の終盤か中盤ぐらいのところで、そのハンニャさん演じるあれも役名何でしたっけ？
小吉。
ありがとうございます。うん、そう、小吉があるものを持って現れるんですよね。
うん、
で、それって私がこれってうんって思ってる絶妙なタイミングで刀を持って現れたんですよ、小吉がね。
うん、
だから要するに刀ってその人ね、この人肉を切るってすごいことじゃないですか、
うん、
でそれって多分 あの本物の刀であれば何人か多分切ったら使い物にならないんですよね、多分ね、刀ってね、うん、だからそういうことがあるだろうっていうことで、その刀の補充をしに来たのがその小吉だったんですよ。でそれがまあ般若さん演じるキャラクターが刀をまあ10本20本ぐらいバーって途中で持ってきてこうばらまくっていうシーンがあって、だからそういうところにも本当にこうなんていうんですかね、かゆいところに手が届くじゃないけど、本当に私があの見てる間はそういうことはもちろん、それを主軸でこんな切れるわけないだろうみたいなことは思わないんですけど、やっぱりあれが来たことで、あそうだよねってい こう改めて、そうよね、刀ってそんな何人も人って切れないよねっていう、本当にこう絶妙なタイミングで来たんですよ。だからそういうところにも、そういう入江さん、入江組、入江印のその般若さんを使うっていうところが、またただのその俳優さんを使うんではなくて、ものすごく意味のあるところで般若さんを使ってるっていうところもすごく良かったなっていうふうに、うん、思います。であと最後にちょっと言いたいのが、あの私が一番この室町ぐらいを通して、あの気をなんていうのかな、心に残ってるのが、その大泉洋を演じる蓮田兵衛が、長尾謙杜君演じる才蔵に対して何回も繰り返してその考えろっていうことを言うんですよね、
うん、
それは自分で考えろっていうふうに言うんですよ。で私あの原作が未読なんですよ。で私その入江さんって基本的に脚本もあの誰かとその共同脚本をすることはあるとは思うんですけど、あの丸々人の脚本を取るっていうのって今までってありました？映画で、
ないんじゃない
か。ないですよね。必ずご本人単独の脚本か、うん、まあどなたかと共同で脚本なので、必ず入江さんが書いてる部分があるっていう前提なので、あのそのイベントの時に入江さんに この部分ってあの原作にあるんですかって聞いたら、もう即答で入江さんがありますよっていうふうに、ん、まあおっしゃったんですね。でまあそれは原作であるんだと思うんですけれども、私がその持ってる、私が今まで見てきた入江さんの作品に持ってるその入江イズムに合ってるセリフだったと思ったんですよ。なので聞いたんですね、うん、もしかしたら入江さんがあの原作にはないけど付け足したんじゃないかなと思って聞いたんですよ。だけどまあ原作にもありますっていうことだったんですけど、まあ、でもそこは原作にあったとしてもすごく入江優っていう人に合ってるセリフだなっていうふうに思ったんですね。でなんでそう思うかっていうと、やっぱりそのどの時代にもなんか共通する生き方じゃないですか。その自分で考えて行動していくっていうのは室町時代でも、まあ、令和でもそこはすごくあの共通するところなので、だけどなかなかそれが分かってはいるけど、うん、できない側面だったりとか、人によってはやっぱりその人にこう決めてもらったことに従って生きる方が楽っていうこともあるし、私もそういうのはすごく分かるんですけど、そういうのがすごいこう入江さんっぽいなっていうのがあったので、原作にありましたよって言われてたんですけど、でもやっぱり入江さんの作品の中でそれがすごく生きてたなっていうのがすごく、うん、ありました、うん、でまあ今回はね本当にすごい時代劇っていうちょっとこう変則的なものでこう見せてもらったので、多少ちょっと魔法にかかった部分はあるのかなっていうのは思うんですけど、まあ、公開順で言うとこの庵のことっていうのが、まあ、前作に入江さんのフィルモグラフィー的にはなると思うんですけど、まあ、その作品に続いて、まあ、一応その蓮田兵衛っていう人も1行2行ではあるけれども実在の人物っていうところが共通じゃないですか、
うん、
でその庵のことで、まあ、庵っていう、まあ、女性を実在した女性を描いたっていうことと、まあ、今回の蓮田兵衛っていう人 を描いたっていう、その実在の人物を描いたっていうことが、多分入江さんの、まあすごく家庭にも多分なられてると思いますし、その影響が必ず次のこれ今後の作品にも出るんじゃないかなというふうに、思ってまして、まあそれが非常に楽しみだなっていうふうに思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい、あれですね、中村葵のキャスティングの話に出ましたけど、うん、中村葵は、うん、入江監督の過去作だとネメシスに出てるんで、うん、まあちょっと その影響もあってキャスティングにも影響あったのかなっていうのはちょっと聞いてて思いましたってことですけどね。
うん、ネメシス私見たけど、何の役って出てましたっけ？
ユージとタカ
のか、
う
ん、
ああそうだ、そうでした、そうでした、そうでした、
ね、まあ、あれもひょうひょうとした役なんで、なんか
うんうんうんうん、
キャスティングにね、うん、影響があったのかなって感じもちょっとした、
う
ん、カットされちゃったみたいだけど、うん、あそこのあの花の御所でなんか風流をもっとめでてるようなシーンも撮ったりしてるみたい、
うん
うん、そういうのを強調したシーンも撮ってたんだけど、まあ、それはもう時間の関係でカットされちゃったみたいで、
うん、十分石を運ばせるシーンだけで十分だと思いますけど、うん、そうですね。いやすごかったです。はい。
ありがとうございました。
はい、では、最後は自分論文の感想を、少し話したいと思いますけど、僕はですね、2024年の12月にですね、有楽町朝日ホールってとこであったジャパンプレミアでまず1回見て、その後は2回目はグランドシネマサンシャイン池袋の IMAX レーザー GT 上映で見ましたっていうところですね。で、その初見のジャパンプレミアはこの前の回で話していただいたさっちゃんさんと僕もてメルマガ執筆人でもあるですね、俳優部の亀梨沙こと亀田梨沙さんと3人横並びでですね、楽しく見させていただいて、
うん、
映画始まる前からもうさっちゃんさんエキストラで来たっていうのは知ってたんで、
うん、
どんなとこに出てたんですかみたいなのを始まる前に聞いてたんですけど、映画見てみたら全然わかんなくて、映画終わってから、まあ、3人でその有楽町の駅まで向かいながら、もう一回さっちゃんさんに説明してもらうっていうですね、なんか、そういうのもね、楽しい思い出だなと思いましたけど、
うん、
で、僕は、その初見の前に、まあ僕にしては珍しく原作小説も読んでいて、
うん、
結構そのプレミアの当日、ぐらいまでかかってギリギリで読み終わったんで、もう内容がね、がっつり入ってる状態で初見を見たんですけど、だから、うん、結構原作と比較しながら見れたってところもあって、
うん、
で、まあ、ただね、この原作、面白かったんですけど、ただ面白かったのと同時に話のボリュームがありすぎるって部分があるんで、
うん、
あとは、その、小説の面白さがあったんですけど、その小説ならではの面白さみたいなところが確実にある作品だったんで、
うんうん、
それをどうするんだろうなって思いながら結構その最初は映画を見たんですけど、
うん、
まずね、その映画っていうのを脚色、まあ、原作が長いからまあどう省略するかって話にもなるんですけど、結構ね、そこを見事にやっていて、しかもそれが、なんかいい方向に行ってるというか、その省略した部分がいい場面になっているみたいのが、すごい分かりやすいところがあって、ちょっとそこから僕は話してみようと思うんですけど、それはね、才蔵が、ね、宝珠に会いに行くっていう場面なんですけど、まあ、いよいよ一気が近づきに、改めてそれを兵衛が行ってこいっつって才蔵が宝珠に伝えに行くんですね。で、 で、サイゾーが帰ろうとすると、まあ、サイゾーがですね、まあ、女性経験がないってことを見抜いた宝珠が呼び止めてって場面なんですけど、これね、この展開って、まあ、原作にもあるんですけど、この場面が原作でどうであったかというと、もうね、サイゾーがね、2日とか3日、兵衛のところに帰ってこないんですよ。
三日未満なんだよ。
ね、そう。だから、まあ、帰ってくるんですけど、だから、西蔵が兵衛のところに帰ってきたときには、もう、兵衛には何があったのか、もちろん分かっていて、兵衛が怒るっていうのが、まあ、原作の、エピソードなんですけど、これに対して映画がどうだったかっていうと、その映画の省略があって、この西蔵と宝珠の間にあった出来事っていうのは、もうね、原作はね、もっときっちり描写されるんですよ。で、あ、これ僕原作読んだ時に、これはどう見ても映画じゃやらないんだろうなっていうふうに思っていて、
だから
僕、だから僕映画見ていたら、宝珠が西蔵に呼び止めるから、えい、やるのってちょっと僕初見の時あそこで思ったんですよ。
思った。
で、そしたらその場面は、宝珠の微笑み一発と、なぜか屋内なのに西蔵に対して吹く風っていうですね、この短い2カットだけで表現されるってことをやっていて、僕ここの省略本当見事な脚色だと思ったし、さらに良かったのはこれにつながる場面ですね。で、その原作では3日も戻ってこなかった才蔵なんですけど、まあ映画ではそんなことなくて、兵衛が少し離れた場所で待っているって設定になっていて、この場面の素晴らしさは僕本当に大泉洋だと思うんですけど、まあ兵衛は彼が向いている方向からすると、後方からふらふらと、才蔵が戻ってくるんですけど、この、大泉は本当見事で、ちらっと見てから、ちょっと二度見的な感じになって、気づきみたいな表現が本当うまいし、見ていて、実際にね、映画館とかでもここで結構笑いが起きる場面なんですけど、宝珠やりおったなっていうですね、やりとりが僕は本当に見事だと思ったし、僕ね、初見で映画見たときは、ここが一番いいって思ったぐらいのやりとりだったんですね。っていうのは、ちょっとね、このジャパンプレミア、大泉洋とかね、長尾くんとか、みんな登壇して、舞台挨拶ただで見れるっていうのは申し訳ないぐらい面白かったんですけど、その会場の有楽町朝日ホールが、まあ、いわゆる映画館じゃない場所なんで、画面の迫力とか、あと音響環境的には良くないんですね。僕らは普段フィルメックスとか、以前はイタリア映画祭なんかで散々映画を見ている場所ではあるんですけど、まあ、ちょっとね、アクション映画とか、その対策を見るような環境ではないっていうところなんですね。だから、ちょっとね、アクション的な迫力とか、というのはちょっとわかんなかった部分もあったんですね、初見は。プラス、さっちゃんさんが発見できなかったのもね、ちょっとね、そこがあるんじゃないかなとか思ったんですけど、で、それに対して、年が明けて、IMAX 上映ですよ。で、僕は、せっかくなんで、IMAX レーザー GT 上映っていうところで、見たら、見事にさっちゃんさんも分かりましたし、やっぱね、服装、ね、どんな感じの服装かっていうのを、説明してもらってみたっていうのも大きくて、分かったし、そのね、IMAX でちゃんと見れたっていうのも、その理由かなとは思うんですけど、やっぱり IMAX ですごかったのはやっぱアクションシーンってことにもなるんですけど、皆さんがね、結構言及される、才蔵が無双状態になるワンカットアクションもすごいんですけど、僕が一番圧倒されたのはその前で、 まあ、ついに一揆をしてですね、消耗を燃やし始めて、天下を燃やせみたいな感じで、みんなが歌い出すっていうところなんですね。で、まあ、あの場面って、ある側面では、まあ、あの一揆が成功したっていう場面で、喜んでいる人たちがいて、と同時に、その地面で人が死んで、それを悲しんだり、絶望している人たちがいるっていうのを、同じ場面、同じカットで見せているような、ことをやっていて、その場面の物量と、レイヤーと、あとね、編集のリズムが本当素晴らしくて、まあ、入江監督ってね、ワンカット長回しっていうのが一つの持ち味だとは思うんですけど、ここはワンカットじゃないですし、特に、SR3 とか、太陽って作品の長回しの、場面の凄さって、そのカットの長さもあるんですけど、まあ、そこの二つの作品とかって一人の役者の演技とかじゃなくて、そのワンカットの中に同時に起きていることの僕は多さみたいな感じのことだと思っていて、特に太陽の場面とかではそれを感じたし、なんか今回のその室町舞台の中で僕がそのさっき話した場面は、ワンカットじゃないし、むしろ結構細かくカットを割ってるんですけど、その編集で見せている見事なところだとは思うし、そのカットを割って見せているレイヤーみたいなところを、僕よくこれをよく撮ったし、それをこんな感じでつなげたっていうのがすごく感じた部分で、IMAX で見たときに僕が一番グッときたっていうのはこの場面だったところですね。で、結構ね、皆さんの何でしょうね、映画を見た後に印象に残っているものとして、カマキリのカットっていうのもあるんですけど、うん、それが入ってるのがまさにこの途中なんですよね。うん、ね、だからそれもすごい効いてると思ったし、あんまりね、集大成って言葉使うとうるさい人もいますけど、僕はあの場面は井上監督の今までのいろんな作品があっての場面だったと思うし、僕はだからその井出監督の前作である庵のことっていうのは、井出監督のフィルモグラフィー的には得意点みたいな作品だったと思うから、それとも違う、積み重ねの先に出てきた今回の映画は、その先にあった作品って感じがしてすごい良かったっていうところですね。で、まあ、これの前の回でケンス君も話してたんですけど、やっぱ井出監督の作品の振れ幅っていうのって、例えばジョーカーゲームと太陽とか、22年目の告白とビジランテとか、AI 崩壊とシュシュシュの子みたいな感じで、そういう同じ年とか1年差ぐらいで発表された作品みたいなとこの、その振れ幅の大きさ、両面みたいなことがあるっていうのも今までも言われてきたと思うんですけど、その作品規模で比べたときに、まあ、ちょっと今回は順番は逆になりましたけど、この庵のことと室町ブライっていうのは、その最大振れ幅な感じもするし、なんかそのね、振れ幅をすごいね、更新してくるのもいいって思ったっていうところですね。で、今、井出監督は、ご自身でも次の待機作が、ないってことを言われてるぐらいな状態なんですけど、やっぱりこの両面で映画作りをやっていくっていうのはすごくいいと思うし、なんかそれによってこの井出監督の作品って成長してる部分もある気がするんで、すごく僕はこの方向を進めて続けてほしいなっていうのが、純粋に井出監督、作品ファンとしてはそういう気持ちがあるっていうことですね。で、あとは、室町ブライの中でも人気の場面だと思うんですけど、やっぱりちょっと話したいのは才蔵の修行の場面っていうところですね。で、僕がさっき小説でしか表現できないって思うって言ったのは、まさにこの修行の場面だったりするんですけど、 実は修行の要素っていうのは原作も映画も同じで、最初が釘打ち、二つ目が無数の刃物が襲いかかってくるやつ、で最後が挑戦者求むみたいなやつなんですけど、これ順番的にも原作も同じだし、ここで原作でめちゃくちゃ面白いのが最初の釘打ちの描写で、ここがかなりの分量で描かれるんですけど、ここの面白さって なんていうか、その数学的な面白さっていうか、才三がその釘を打てる棒で釘を打てる確率とか回数で、何回の打撃で釘が一本打ち込めるかみたいのを計算し出すんですね。で、この時の彼の思考とかがめちゃくちゃ面白いんですけど、これはおそらく映像化できない。映像化しても全然面白くないやつだと思うんですね。で、それをやってる釘打ちっていうやってる行為は同じなのに、映画は違う方向の面白さに振っていて、それが結構皆さんも言ってるジャッキー・チェン映画の修行的なと言われるような面白さの方向に持っていっていて、さらに言うと僕はこのリズムが完全にイップマン映画でドニーが黙人島ってやつで修行する場合がありますけど、結構音だけ聞いてるとリズムだし、って思って見てたので、こっちに来たかって感じで、すごく面白かったっていうところですね。なんか、三体っていう中国の SF 小説、ありますけど、小説の中でも読んでいて、これって数学的な面白さだなって場面があるんですけど、やっぱり、そう、映像化されたドラマ版を見ても、そこが面白いわけじゃないし、やっぱそれってテキストならではの面白さだなっていうのがあったんで、なんか小説って小説ならではの面白さっていうのがあると思うんですけど、この室町ウラルやっぱりそうで、やっぱそれを映画化するときに別の方向の面白さに持っていくっていうのはやっぱり正しかったなっていう感じがするっていうところですね。で、あとこれ最後にしますけど、1月17日に、室町ブライは一般公開されたんですけど、この日に日本公開された話題作といえばもう一作ね、トワイライトウォリアーズっていう作品があるんですけど、すごいね、めちゃくちゃ面白い香港映画があるんですけど、僕は、順番的に先に室町ブライ、それから後にトワイライトウォリアーズをって順番で見たら、結構ね、このトワイライトウォリアーズ見てるときに、室町ブライっぽいなって思ったところがいくつかあって、それって、全体的な詰め込み感とか、結構世代の継承みたいな部分であったり、あとは風がポイントだったりするところだと思うんですけど、この前のその、僕もでイベントのときに、ケンス君と、室町ブライと忍たま乱太郎の2本立て上映っていいよねみたいな話をしてたんですけど、それは忍たま乱太郎の舞台も室町時代だからなんですけど、僕ね、改めてこの室町ブライとトワイライトウォリアーズの2本立てもありだなって感じで、見たっていうところですね。どうしてもこの多分2本立てすると完全に尺が長くなると思うんですけど、ちょっとね、ヘビーな2本、連続で見るのもいいなってちょっとね思ったっていうところですね。はい、とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今のロンペさんの話を受けてちょっと話してもいい、
いい
かな。さっきその春日さんと入江さんのイベントをね配信で聞いてて、そのロンペさんの言った、法事とのことがあった後の才三と兵衛の出会いの部分と、その一揆で一揆が一応成し遂げられて、みんなの借金証も燃やして喜んでいる人だけど、死んだ人もいて怒っている人もいて泣いている人もいとっているところの裏側がね、すごいびっくりした、っていう感じだったので、 興味のある人はぜひ配信を購入して聞いたらいいと思います。
ね、まあ、多分後からでも購入できるっていうやつですよね、うん、多分ね。
ちょっとびっくりした。はい。と、あとその、あのフィルモグラフィー的な感想もちょっとあるんだけど、あの、アンのことと室町ブライってやっぱり今までの作品と違って、だけどね、共通点があるなと僕思ってるのは、その、前の作品って、要するに主人公が最後どうなるかっつって、それが、で、初期の作品は、あの、自動車で旅に出るっていうパターンが、なんか2つ3つ続いたりして、なんかその、外へ出、今あるところから出ていけば何か解決とか、なんか生き方が見つかるかなみたいな感じの終わりが多かったのが、ある時から引き返すようになって、そこでどうするか。主人公はそこでどう生きるのかみたいなものを、を問うような作品になっていって、で、アンのことと室町ブライは、なんかね、その主人公の行く末とか生き方みたいなものを、なんだろうな、観客にバトンタッチするような映画だなと思ってて、あの、アンのことはやっぱりこう見た人がすごく考えるじゃないですか。あの、どうし、ね、なんか、自分は何かできたのかな、あの時代にとか。もしこんな人が周りにいたらどうすればよかったんだろうかとか、やっぱ問われちゃう。どうしても考えざるを得なくなるような作品で。で、今回の室町ぐらいは、あの、丸井さんも言ったみたいに、考えろっていうのが一つのキーワードになっていて、それがこう、観客にこう受け渡されるような。で、映画的にはまあそれが再造に受け渡されるんだけど、なんかそういう感じで、今までは主人公がどうなるのかっていうのがテーマで来ていたのが、それをどう後世に伝えていくのか、受け渡していくのかっていうのが、なんかちょっとこうテーマになりつつあるんじゃないかなと思ってて、その辺が最近2作の共通点っていうか、なんかこう映画の作りの変化かなと、はい、思ってます。
ああそうですね。だから室町ぐらいも、まあ、ね、長い時間かけて作り上げて、今、たまたまこのタイミングでの状況になってますけど、すごくね、時代には合ってるような作品にはなってるっていう。
そうなんだよね。
ところだとは思うので、まあ、なんかね、入江監督、本当大変だったと思いますけど、なんかこのタイミングで公開できて、世に出せてよかったんじゃないかなって感じもするっていう作品なんじゃないかなとは思いますね。はい、僕らね、多分話そうと思えばいくらでもまだ話せるような感じの作品で、
はい、
あのね、皆さん話したい切り口で今回話してもらったと思うんですけど、あの、本当まだまだ喋れるような、本当いろんな要素を持った作品だと思うので、
はい、
僕ちょっと聞けてないですけど、あの、シネマクティブ東京支部の外伝の方でも多分ね、この収録日に、あの、室町ブライ会が配信されてると思うので、あの、そっちでもまたね、違ったきっと感想が聞けるんじゃないかなとは思いますんで、あの、いろんな感想を聞きたいし、話したい作品なんじゃないかなと思って、
はい、
あの、今回、皆さんで話してよかったですっていう感じですね。はい。ちょっと、僕らだけでも、4人だけでも、2本撮りになって、あの、長くなりましたけど、あの、聞いていただいた皆さんありがとうございましたっていうことを、あの、参加してくれた、あの、さっちゃんさん、ケンス君、丸さんもありがとうございましたっていう
ことです、ね。こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ちょっとね、あの、井上監督の作品が次いつなのかは全くわかんないですけど、またね、公開したタイミングではね、あの、僕もで読者会みたいなのね、またやりたいと思うので、あの、また面白い作品作ってほしいなっていうところだと思いますんで、その時はまた皆さんよろしくお願いします。ですね、
はい、お願いします。
はい、というわけで、室町ぐらい、感想会でした。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。